マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第114回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第114回目、今回はですね、この番組始まって初の iPhone アプリの紹介をしたいと思います。 iPhone を使いの方ね、たくさんいると思います。まあ、そんなね、まあ、我々 Windows Phone を持ってるユーザーよりちょっとだけ数の多い iPhone ユーザーの皆さんにですね、ぜひご紹介したいアプリがありまして、今回ねお話しさせていただきたいと思います。今回ご紹介する iPhone アプリの名前はスカイドライブです。はい、スカイドライブってあのスカイドライブですね。マイクロソフトのオンラインストレージサービススカイドライブ、これの iPhone 用のアプリがついに発表になりました。今ですね、iTunes ストアの App Store の方で、仕事効率化というカテゴリーの、マイクロソフトコーポレーションっていう、ところを選んでいただくと、スカイドライブと出ております。もちろんですね、検索でスカイドライブと、まあ、アルファベットで打っていただければこれすぐ出てきますので、まあ、これぜひ使っていただきたいなと思うんですが、さてこのスカイドライブ、この名前の通りですね、マイクロソフトのオンラインストレージサービススカイドライブの iPhone から使うためのアプリケーションです。もちろん iPhone だけじゃなくて iPad でも使えるはずです。ちょっと iPad 持ってないんでね、ちょっと最近ね iPad にシンクパッドのことで頭いっぱいなんで私まあそんなこともそれはいいとしてですね、こちらのね、まあ、iOS 用のスカイドライブアプリということで、ついに12月14日にですね、ついに発表になりました。でちなみにこのスカイドライブアプリ、これが発表される前日にはですね、iPhone 向けにワンノートのアプリも発表されています。でこれワンノートに関してはですね、ちょっと日を改めて、まず Windows アプリケーションとしてのワンノートの話と、こちら iPhone とかの展開とかですね、まあ、もちろん Windows Phone との展開、そこら辺の話も含めてですね、ちょっと改めてお話しさせていただきたいと思います。で今回ですね、スカイドライブについてお話しさせていただきます。まあ、スカイドライブにつきましては、もう先日お話ししました通り、オンラインストレージサービスであると同時に、いろんな人とのファイル共有とか、あと Windows のエクスプローラーとシームレスにですね、まあ、シームレスにっていう方ですけど、ほとんど Windows のエクスプローラーとほとんど同じような操作環境で操作ができるということで、大幅な機能向上をですね、つい先日11月30日ですね、実現したばっかりなんですが、その後にですね、モバイル関係の展開ということで、 iPhone 向けともちろん Windows Phone 向け、こちらについてですね、スカイドライブアプリが発表されています。このスカイドライブアプリで何ができるかというと、オンラインストリートのスカイドライブのですね、当然、読み込みとかアップロードですね、書き込み、あと他の方とのファイルの共有とか、まあ、そこら辺のですね、このオンラインストレージサービスを活用するための機能がそれぞれ入っています。今までウェブアプリとしてですね、マイクロソフトのスカイドライブ .com にアクセスして使うということは iPhone でも Windows Phone でもできました、できたんですが、さらにですね、この iPhone でも使いやすくということで、まあ、具体的に言いますと、フォルダの作成とかですね、もちろんファイルの削除、あとそのフォルダとかファイルへのここにありますよって共有するためのリンクをメールで伝えるとかですね、そういった機能も充実しています。当然ビューアーとしてもでもですね、非常に優秀でして、写真とかもこうサムネイルできちんと表示してタップすると一枚一枚の写真の詳細が表示されると、そういうことになっておりますし、あと PDF ファイルですね、こちらもですね、 iPhone 非常に快適に表示してくれますので、オンラインのデータをいろいろ参照する、で当然自分からのデータをアップするとかですね、そういうことにですね、非常に活用できるんじゃないかなと思っています。はい、もうこれがですね、発表されたのは2月の14日の多分午前2時頃だったと思うんですが、もう私ね、この話を受けて朝ですね、朝5時半頃起きたんですけど、これはまず特報だってことで、ツイッターで特報で iPhone 版スカイドライブ出ましたということと、これは誰かよりもですね、ブログで書こうと思ってですね、私 の IT メディアオルタナティブブログで書かせていただいているんですが、そこらのですね、 IT ブートストラップという、私のブログ、こちらでですね、2月10日の朝にですね、速報と iPhone アプリマイクロソフトスカイドライブ登場ということでブログをね、書かせていただきました。実はですね、速攻で iPhone で画面キャプチャーを撮って、記事にアップして、とりあえずアプリのダウンロードのリンク先だけ貼ってですね、 こんなのができますって写真だけ貼って、なんとですね、これ5分で記事書きまして、まあ、ちょっと画面キャプチャー撮ってる時間を除けばですね、ブログの記事を書く時間が5分っていう感じでやりまして、その出勤前に、上げまして、こんな早くねブログの記事書いたの初めてなんですが、まあ、こちらの方のサイトも見ていただくといいんですが、まずね今手元にあります iPhone が、久々に実は iPhone 使いまして、ずっと iOS12.0 ばっかりだったんでね、まあ、たまに iPhone 使ってみるとなかなか新鮮でいいなって気がするんですが、ちなみにこの iPhone ってソフトバンクの契約してないんですね、白ロムで使ってますんで、まあ、そんなことは、あまり言っちゃいあれなんですが、まずそのスカイドライブに登録しているホルダーの一覧が出てきます。で、特に写真の入っているホルダーですね、そこに代表的な写真がサムネイルで表示されていますので、非常にこう写真が入っているかとか文章が入っているかというのがですね、非常に見やすくなっています。で、ここを一つタップしますと、例えば写真なんかタップしますとね、そこに入っている写真のホルダー、ここのサムネイルが表示されるんですが、これさすが iPhone ですね、非常にサクサクと動きますし、1個タップすると、今ちょっとダウンロードしてますけどね、すぐ iPhone の画面で、出てきました。タップしていくと、横にタップしていくとですね、次の写真次の写真と出てくるという感じで、ここは全くですね iPhone 用の写真の画像のビューアーですね、それとほとんど変わりなくできます。おそらく並行してダウンロードしてるところもありますんで、非常に、ね、快適に表示してくれます。まあ、写真もそんなところなんですが、オフィス文書、これがですね iPhone で全部表示してくれるんです。 Word、Excel、PowerPoint、 もちろん OneNote はですね、つい前日発表された OneNote アプリを使っていただくということもできるんですが、つまり今私がドットネットラボの勉強会で使った、セッションの資料とかこれ全部スカイドラボに上げてるんですが、そこをタップするとですね、今私が話した、Windows Live Mesh のプレゼンテーションの PowerPoint のファイルを開いてるんですが、これ iPhone でですね、まあ、100% 完全にはですね再現できてないんですが、かなり快適に、ね、ちゃんとですね表示してくれます。まあ、編集はできないんですけどね、さすがにね、 iPhone でですねアップしたオフィス、マイクロソフトのオフィスのファイルをですねかなり快適に再生してくれます。今 PowerPoint もやってみましたし、 Word もですね表示してくれます。もちろん Excel ですから、そのオフィス文書の、まあ、マイクロソフトのオフィス文書の、まあ、ビューアーとしてでもですね、これ非常に活用できると思いますし、当然ファイル共有とかする相手がですね、もう Windows の Mac だってこの際も関係なくなっちゃってるんですね。まあ、そんな形でですね、もう皆さんで共有して使えるということができますんで、これぜひお勧めしたいソフトです。あ、今これ Excel 開いてみたんですが、 Excel もですねこうシートごとにこうタブが分かれてますよね。でこれがねタブの表示になって出てきまして、こう上でタブをタップするとそのシートが表示されるということになってます。ということで Excel もなかなかいい感じに表示してくれます。さらにですね、これ文書の、まあ、表示した例えばワードの文書、こちらをですねリンクとして相手に、どなたかにメールで飛ばすこともできるんですね。でメールで飛ばそうとすると、まず表示で相手に対して表示だけさせますか、もしくは表示と編集も行えるようにしますかというふうに選択画面が出てきます。で、まあ、ここで表示と編集ということをしますと、 iPhone のメールアプリが立ち上がりまして、で、まあ、誰々さん、まあ、私の場合ですね、木澤さんのファイルを見るためにはこのリンクをクリックしてくださいというリンクを貼り付けたメールの文章が出てきまして、でこれをですね今 iPhone のアプリのメールソフトですね立ち上がっている状態で、ここで宛先を指定します。で宛先をして送信とやるとですね、実際このファイル自体はアップロードされないんですね。相手にこのファイルを共有しましたよ、リンクしますよという連絡だけがいきます。今ザーッと入ったと思うんですが、これ今 iPhone がメールを送信する音ですね。それで、送信された受けた方、こちら今ちょっと私わざとパソコンの方で受けましたけど、リンクが書かれたメールが届きました。そこで今、Windows の方で、開いてるんですが、そうしますと今ですね PowerPoint のファイルを送ったんですが、今私 Windows の方で自分自身に、リンクを送ったんですが、今パソコンの方で Windows で受信しました。そうしますとそのメールの方を開くと、今度はですね PowerPoint のウェブアップ、まあ、この Office Web Apps というウェブ版のオフィスですね、それが立ち上がりまして、今送ったパワーポイントのプレゼン資料がそのまま表示されます。で当然私の方でも編集が可能です。 で、ちなみにこれパワーポイントで開くとリンクがあるんで、そこボタン押すとですね、パワーポイントで、編集ができるようになります。まあ、ちょっとそれはまた別途、オフィスウェブアップスの話でですね、ご紹介したいなと思うんですが、まあ、こんな形でですね、今持ってる自分の文章を相手に共有しましょうってことで、リンクでメールで飛ばすこともできますし、当然こちらの iPhone で、メールで受けることもできます。まあ、そういった形でですね、もう Apple だ Microsoft だってもうこの際関係なくですね、スカイドライブで、いろんなファイルとかの共有ができるようになったということになります。当然今私オフィス文書の話ばっかりしちゃいましたけど、画像だったり動画だったりとかですね、もちろん音声であったりとか、そんな扱えるファイル全部扱えます。まあ、非常に便利になったというかですね、私以前ねウェブで無理やり使ってた開いてたことあるんですけどね、やっぱり専用のアプリとして立ち上がるとですね、これ非常にやっぱり確かに立ち上がりも早いんで、これ iPhone にはちょっとおすすめじゃないかなと思っています。でやっぱりこのアプリはですね、マイクロソフトのその iPhone に特化したとかですね、最適化した形で、やっぱりこう iPhone 用のアプリだなという感じの仕上がりになってますんで、 iPhone 用に作ったからなんかメトロインターフェースで Windows Phone みたいな動きするね、そんなユーザーインターフェースじゃないのかなっていうふうに思われるかもしれませんが、これも本当に正真正銘 iPhone のアプリとしてですね、いい感じに仕上がってると思っています。まあそんな iPhone のアプリですね、スカイドライブ、まあ、先日言いましたようにパソコン Windows でも Web で使いますから、 Windows でも Mac でも、そして iPhone でも Windows Phone でもですね、いろんなところで使えるようになったということで、ちょっとすごいスカイドライブかなり勢いついてるなと私は思っております。まあ、ぜひですね iPhone お持ちの方で、まあ、Mac もお持ちの方ですね、 Microsoft のスカイドライブ 25GB で、無料で使えますんで、次第にこう使えるプラットフォームがどんどん広がっていくんでね、活用されては、ね、いかがかなと思っております。まあ、いろんなね、クラウドのストレージサービスありますけどね、ちょっとここら辺いろんなアプリケーションが充実してるっていうのはやっぱり各社っていうかね、エバーノートとか、ドロップボックスとかもね、いろいろありますけども、まあ、その中の一つとしてですね、このスカイドライブ、ちょっとこの機会に使ってみてはいかがかなと思っています。使うにあたっては、Windows Live ID を登録しなきゃいけませんが、それは無料で登録できますので、まあ、Apple ID をね、登録するのと同じような感じで、サクッとちょっと登録していただくとね、いいんじゃないかなと思っております。はい、そして iPhone だけじゃありません。Windows Phone向けにも、SkyDrive アプリ、同時に発表されました。で、その話を聞くと、初めから Windows Phone っていうのは、スカイドライブが使えるようになってるはずじゃないかと。で、確かに Windows Phone に入ってるオフィス、あれはスカイドライブに保存ができるようになっていますし、もちろん Web からもですね、スカイドライブは快適に使えるようになっているんですが、なぜ専用アプリを用意しているかというとですね、実際一部企業に、制限というかですね、まあ、そういうところがあったんですね。まあ、制限かけようと思ってかけたわけじゃないと思うんですが、まずですね、今までWindows Phone では例えば写真はスカイドライブにアップ自動的にできるというふうに非常に便利になってました。で、相変わらず便利ではあるんですが、上げるアップ先、ここはね決まってたんですよ。まあ、写真はスカイドライブのこの写真のこのホルダーにしか上げられないと固定されてたんですね。で、今度は例えば写真とかでも自分の好きなホルダーにアップロードすることができます。 Windows Phone のスカイドライブアプリを使えば写真をですね、自分の好きなホルダーにアップロードすることができます。またですね、今までホルダーの新規作成とか、削除とかがですね、できなかったんですね。で、今回はスカイドライブアプリを使うことによってホルダーの新規に作成したりとか、ファイルのホルダーの削除とかですね、そういったこともできるようになりました。また当然先ほど iPhone の方でご紹介しました、ファイルのリンクをですね、メールで送って他の方と共有するとか、その機能ももちろん実装しています。あとやはり便利だと思うのが、まあ、スカイドライブで最近使用したファイルの一覧を出すとか、あと他の方と共有しているファイルの一覧を出すとかですね。で、今回のそのウェブで出ていますスカイドライブの強化、その項目がそのまま iPhone アプリに対しても Windows Phone アプリに対しても実装されてますので、その便利さはですね、このモバイルデバイスによっても同じように使えるということになります。まあ、そういったことでですね、もともと Windows Phone と SkyDrive っていうのはね、密接な関係にあったんですが、 さらにそれを突っ込んで使うということをこのスカイドライブアプリでね、できるようになっておりますんで、まあ、あの Windows Phone のですねユーザーの方はですね、おそらくですねもうインストールされてると思うんですが、ぜひあのインストールされてない方ね、 Windows Phone を使える方はこれぜひあの Windows Phone のスカイドライブアプリもインストールしていただければなと思っております。もちろんあの iPhone の方もですね、ぜひぜひインストールしていただいてですね、使っていただければと思っております。というのはあの私の周りの方結構 iPhone のユーザーの方多くてですね、あのそういう方と連絡とかでファイルの交換するときにですね、まあ、特にあの相手がパソコンのときはいいんですけど、持ってるので確実に iPhone だって分かってる方結構いるんでね、そっちの方で見てくれ、そっちの方でも見てくれよということで、そうすると私こうスカイドライブを中心に使ってるんで、じゃあスカイドライブのアプリをぜひインストールしてもらって、そっちでこうファイルの共有したり見てもらったりとかね、してもらえばいいかなと、そんな風にあの勝手に思っておりまして、まあ、そういった意味も含めまして皆さんにぜひお勧めしたいなと、そんな風に思っております。はい、そういうことでですね、ここ最近いろいろとお話して、あのブログでもですね最近こうシリーズ化して書いちゃってるところあるんですが、スカイドライブ、マイクロソフトの Windows ライブ、スカイドライブですね、ここら辺の機能強化の話と、モバイルデバイス iPhone、Windows Phone ですね、まあ、こちらの展開かなりしてきてるんで、ちょっと一連のお話をねさせていただきました。もう一つなんかあった気がするんですけどね、スマートフォンで、まあまあそれはまたどうなるか分かりませんけども、まあそういうことでマイクロソフトスカイドライブの iPhone と Windows Phone アプリの話をさせていただきました。はい、そういうことで第114回目は iPhone 版と Windows 本版のスカイドライブアプリのお話をさせていただきました。ウッドストリームデジタル生活始まって初の iPhone アプリの紹介いかがでしたでしょうか。これぜひ帰ってきたポンス Z でますね紹介していただけると嬉しいなと、シャロちゃんとヨヨさんに言いたいところなんですがぜひねこういうの皆さん、特にの iPhone の話題を扱っているポッドキャストの皆さんもですね、この話題を取り扱っていただくとですね、まあ、いろんな視点で、見てですね、例えばエヴァーノートとの比較とかですね、いろいろあると思うんですね。エヴァーノートとかドロップボックスとかですね、そういった視点でですねお話しするとね結構面白いことになるんじゃないかなと、そんな方に思っております。私マイクロソフトビーキなんでね、ちょっと意見偏ってるかもしれませんので、よろしかったらちょっと取り上げていただければなと思っております。はい、ちょっと実はですね今回こう細かい資料を用意してと思ってたんですが、もう実機を使いながらお話をしました。多少ちょっとねグダグダになってる感じがしないでもないんですが、ちょっとそこはご容赦いただきたいなと思っております。とにかく、ね、皆さんお使いの iPhone にぜひインストールして実際こう体感してみていただければと思います。で実際これ私いろいろこうお話ししたらですね、スカイドライブ今まで放置してたんだけど使えるようになりましたっていう方が結構いてですね、仲間が増えてね良かったなって思っております。まあ、これをお聞きになった方はこの機会にちょっと入れてみてはいかんかなと思います。あとですねここら辺の Windows Live、ここら辺の情報はですねブログがあります。これマイクロソフトの Windows Live の日本チームが書かれているブログなんですが、 Windows Live 最新情報ブログというのがあります。こちらはですね http://welovewindowslive.wordpress.com ということで、こちらの方にもですねお話が出てます。ちょっと見ていただければなと思っております。まあそういうことで来週の配信で今年の配信が最後になるかなと思っております。さて来週のお話、次回予告しておきましょう。ハードウェアのお話をします。次回のお話はレノボシンクパッドの話をします。ぜひねお楽しみに。なんでシンクパッドの話するんだね。多分ツイッターで見てられてる方ね、あんまあの話をするんだろうと思われると思いますが、ちょっとそこら辺のお話をしたいと思いますので、また聞いていただければなと思います。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。